感謝します。皆さんお久しぶりです。本当に問いなしの祈りをありがとうございました。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、主の皆をあがめ感謝いたします。この証の時をどうか豊かに祝福し、御心のことだけを語らせてください。あなたに期待して、イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。本当に皆さんもご存知の通り、トルコのクーデターに、今回、パトモスチームの中で最終日に巻き込まれまして、日曜日の夜に、帰ってくることができました。で、長崎に着いたのは月曜日なんですけれども、今日はその話も踏まえながら、明かしさせていただきたいと思います。今年は最初からずっとパトモスに行きたいなっていう思いがずっとあって祈っていました。で、長崎でものすごい大雨と雷がものすごい間近に落ちた時に、とても怖くなって、神様に、あなたが今私に語られていることを教えてくださいと祈った時に、黙示録の6章1節を通して、雷のような声で来なさいというのを聞いたというのが語られて、さらに祈ると、天が開かれていますという、予言があった後に、さらに黙示録の4章1節を通して、一つの開いた天があった、ここに登れ、この後起こることを、必ず起こることをあなたに示そうという御言葉が与えられて、その後にも何としてでもあなたはこちらに来なさいというようなですね、御言葉を与えられまして、神様の方が今回私にパトモスに来るように、もうとにかく来なさいって言っているような、こう印象を受けました。で、恵みの中で今回は参加させていただきました。で、去年はヨハッチというか、ヨハネ 兄のヨハネ君がですね、ものすごいこう精霊に満たされて帰ってきて、自分も今回はヨハッチほど変われるかなって思ったんですけど、主に期待していったら、本当にちょっと自分の今後の人生に関わるぐらいの大きな派遣になったと本当に心から思っています。で、本当に主に感謝しています。で、本当に今回その天が開かれるっていう言葉を持って、パトモスに行ったんですけれども、私としてはですね、長崎から行く以上、長崎にある教会の使命は何ですか、賛美隊としての使命は何ですかと言って、ずっと祈っていました。そしたらその中で黙示録の19章の5節から語られまして、大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いたというところから、天のエルサレムが婚姻の時が来て花嫁の用意ができたので天から下ってくるという、そこが明確に語られました。で、私は天国への憧れとか、また兄がエルサレムという名前のということもあって、また長崎はエルサレムにとても似ている町って言われていますので、そういうことも踏まえてすごくエルサレムへの思い入れが強いかったんですけれども、今回はこの聖書箇所を通して、本当に天国のエルサレムを見て、私たちがいつかこの天のエルサレムがキリストの花嫁として下ってくるときに、天の賛美隊たちと一緒にいつか群衆と喜び叫んで歌うんだなっていうのを例のうちに覚えて、本当に嬉しくなりました。で、そのことを思わされました。で、あと今回はごめんなさい、ちょっと緊張してしまっているんですけれども、とあともう一つ語られたのは、ルドビゴ・イバラギの信仰ということで、私はずっとこの、皆さんご存知だと思いますけれども、ルドビゴ の信仰がずっと大好きで、それを求めていたんですけれども、ちょっともう今回これでも19になるので、もうちょっとルドビゴは卒業かな、もう自分はもう大人になってしまったかなと思っていたんですけれども、パトモスに乗っていたらそうじゃなくって、長崎教会にはそのルドビゴの信仰が必要で、神様がそのルドビゴの信仰を求めておられるっていうことが、本当に語られて、本当に帰ってくることができました。で、余談なんですけれども、今回はパトモスをたくさん旅行っていうか観光することができて、撮影隊の奉仕が与えられて、秋元ヨハネ君とか東京の方たちと一緒に、撮影にギリシャを パトモスを観光しに撮影に来ました。でギリシャのコラの町っていう聖ヨハネの修道院っていう世界遺産にもなっているところに行ったりとか、またパトモスを全部見渡せるようなところとかに連れて行ったりとかしていただいて、個人的にも本当に祝福された時でした。で最後にコリントに行った時には天の賛美を特別賛美で歌わせていただいたんですけれども、榊牧師がその後にラスポーザで特別賛美をされた時に泣かれたんですよね。で私はその時歌いながら感動して泣いてるのかなと思ったんですけれども、後から私にビーチャの賛美は癒しがあるねって言われてびっくりして、私の賛美じゃなくて多分天国の賛美に癒しがあるんだなっていうふうにその時に感じました。で今回今祈ってる時に思わされたのは今年のイスラエル派遣の時に長崎教会に清めと癒しの象徴である、食台のようなものが与えられましたけれども、本当に長崎教会にその天国の清さとまた癒しが賛美のただ中でまた礼拝のただ中で起こってくるんだなというのを本当に思わされました。で今回はパウロ牧師が一貫して受けたと信じる信仰、受けたと信じて対応して、受けたと信じて感謝しなさいということが語られていましたので、本当にその神様にある聖なる清さと癒しが起こったことを信じて本当に賛美隊としてこれからも立っていきたいなと思わされています。で本当はこれで終わる予定だったんですけれども、トルコのクーデターが あってなんかちょっと初めて自分が死ぬ、簡単にこんなに死んでしまう存在なんだっていうのを体験的に知りました。で週末を垣間見たような事件でした。で本当に銃声が鳴って、秋元ヨハネ君は上から人が飛び降りるのが見えたって言ってたんですけれども、本当に私も死ぬのかなと思って一生懸命なんか早まってこう神様へ自分を捧げるお祈りとかをしたいなんかしたんですけれども、本当にその時に本当に我が霊を御手に委ねますとかなんか祈ったんですけど、本当に鳥なしの中で生きて帰ってこれました。でその時にお父父と一緒にこう感謝して祈って、夜が明けてその日のディボーションを読んだら使徒の働きの7章からステパノの殉教のところが語られていて、で驚いたことにこのステパノは天が開けて神の御子が神の右に立っておられるのが見えますと言って天に変えられたんですよね。で私は今回この天が開かれますという言葉を持ってパトモスに期待していって、パトモスのきれいな水とかキラキラしたものとかそういうものを受けて皆さんに証しできると思っていったんですけれども、そうじゃなくて天が開かれてステパノが殉教したところが語られたんですね。で自分も今生きて帰っているのが不思議ですし、全然死んでておかしくない状況にいたのに生かされているということには本当に神様の計画があるんだなと思わされています。で本当に、本当に殉教っていうのがこれから26聖人たちのように起こってくる中で、さらにステパノたちや26聖人が見ていたように天国を見て、さらに天国を確かなものにしてその時代を生きていきたいなと思わされました。で九州政界では言わせていただいたんですけれども、その帰ってきて私の姉がエリザベス・エリオットという夫が殉教した方の言葉で神を愛することは神の御心を愛することですっていうことを教えてくれて、その時になんかものすごいこう胸を刺されたっていうか、これから自分の愛する人とか教会の方々が殉教した時に神の御心を愛して最後まで主を愛することができるようにっていう、今なおも本当に天に返された方々とかでもその祈りが今私たちにあるので、最後までその使命を全うしていきたいなと思わされて、帰ってくることができました。本当に主に感謝しています。以上で証しを終わらせていただきます。 愛する天のお父様、主の御名をあがめ感謝いたします。本当に、私にとって本当に人生が変わるような体験をさせていただいたことをありがとうございます。この証の時を主に感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。感謝します。